今日のテーマは
透析食冬の陣というお話です。
うん、透析患者さんの冬のお食事についてですね。
はい、餃子つながりですけど ね、
いやいいですね。
あのだんだん寒くなってきましたけど、冬に美味しい食べ物ってたくさんありますよね。
うん、
で実は透析患者さんにとって冬の食べ物では特に注意をするということがたくさんあるんですよ。
お、
今日は冬の陣と題しまして、具体的に何を注意していかなければならないのかじっくりお話ししようと思います。
はい、
減塩という意味ではね、透析患者さんに限らずとも参考にしていただけるということもあるかなと思いますけど。
そうですよね。
はい、何でも戦に結びつけて語りがちですね冬の陣ですよ。
そうですね、透析食で特に気をつけたいのは、まあ、水分と塩分っていうイメージがありますけれども、まあ、これからの季節その冬の戦がまさに始まるわけですね。
そうそう、あの透析食としてね気をつけることはたくさんあるんですが、今日に限っては、うん、命に直結しかねない注意点として話していきますね。
ああ、塵も積もれば山となるということで、日々気をつける、はい、ということではなくて、一撃必殺ともなりかねない危ない食事があるんだぞという感じでしょうか。
山本さんもね、随分戦表現に慣れてきましたねあのまさしくその通りなんですよ。透析患者さんにとっての致命傷は、高カリウム血症と塩分水分の取りすぎです。
高カリウム血症ですか。はい、高いカリウムの血の病と書くんですね。はい、これ塩分と水分は腎臓が悪いと体の外に出せなくなるから危険だよっていうことでしょうか。
はい、その通りです。うん、だからカリウムがねたくさん含まれている食べ物だったり、うん、塩分や水分がたくさん含まれているようなお料理は危険ですよね。塩分を取ると体はね薄めようとして水をたくさん飲んでしまう、血圧が上がるという仕組みがあるわけで、これも要注意です。
うーん、なるほど。塩分は必然的に水分を呼ぶって以前の放送でも教えてくださいましたよね。
引き込みねあるからね。
うん、
で水分とか塩分は意識して取らなくても、実はたくさん含まれているお料理って多いんですよ。意識しなくても入っちゃってるっていうのがね。
ああ、そうですか。まあ、塩分は塩気として感じられますし、はい、水については以前も先生おっしゃっていました、食中水分っていう考え方ですよね。はい、例えば麺類は茹でるときに水を吸うとか、
そうそう、
お豆腐はもうほとんどが水ですよとか。でも一方カリウムとなると水や塩に比べてイメージが湧きにくいです
だと思うんです。なので今日は最初にカリウムについて力を入れてお話ししますね。
うん、
で最後に具体的にはどういう食事に気をつけるべきかっていうお話をします。ですのでここから聞いている皆さんはぜひ考えてみてください。どういう食事が危険なのかなっていうふうにこう考えてみて、頭の中に答えの候補を用意していっていただけると面白いかもしれない。
うん、
最後に答え合わせしましょう。
はい、あの普段皆さんが食べているものとか好きな食べ物を思い浮かべて照らし合わせると面白そうですよね。
そうそうそう、
よろしくお願いします。
じゃあカリウムね。カリウムは何に多く含まれているかというと、代表選手は野菜や果物なんですよ。
はい、
でカリウムは水に溶けやすいっていう性質があるんですね。
うん、
これは比較的透析患者さんは分かってくれていますから、うん、普段から野菜や果物を食べるときには皆さん水さらし、ゆでこぼしということをしてくれています。
うん、水にさらすとか、うん、茹でてゆで汁を捨てるということですね。
そういうことです。
でもどうしてそこまでしてカリウムを体に入れないようにしなければならないのでしょうか。
あのね、カリウムっていうのは体に余りすぎると心臓が止まるんです。まさに死活問題なんですけど、
はい、
誤解していただきたくないのは、カリウム自体は別に悪者じゃない、体にとって重要なミネラル分の一つだっていうことなんですね。でカリウムは細胞の中と外で濃度、濃さに勾配、傾斜があるのが普通で、そもそも中の濃度が濃くって細胞の外が薄いっていうことになってるのがミソなんですね。そのおかげで細胞は活動できるということなんですね。
うーん、体を構成している細胞とその細胞の周りの組織を満たす液体のようなもので、カリウムの濃さが違うっていうのが大事なんですね。
そうなんです。でもしも細胞の外でもカリウムが高すぎるっていうことがあると、細胞が動けなくなるんですよ。ビタッ、ね、で心臓にとって細胞が動けないっていうのは止まるっていうことなので危ない。 でその細胞の外をひたひたと浸している組織の液、組織液って言いますけど、これ血液に由来するものなので、血液の中にたくさんカリウムがある高カリウム結晶というのはまずいということなんですね。
なるほど、なんかあの怖いですね。でもこれって採血である程度わかるんですね、はい、きっと。これどのくらいあるとまずいんですか？
あの数字で言うと 5.4 メッグ、ね、1リットルあたり 5.4 ミリイクイバレントという単位ですけど、まあ、数字としては 5.4 ぐらいが正常の範囲と言われてます。
で心臓が止まるとなるとどのくらいなんですか？
あの6くらいまでが黄色信号、6超えたら赤信号を、6.5 を超えると警戒警報で、7を超えると本当に死んでしまう可能性が高まります。
でもあの思ったよりもこう小さい単位で、もう小数点の世界の
刻むでしょう。
なんですね。
そうなんですよ。で逆に言うと元気な体と腎臓はそれくらいの微調整をしてくれてるんです。偉いの体はね。で透析患者さんは腎臓があの傷んでしまってその調整ができなくなってしまっているので、病院で透析という治療を受けている、その数時間で口から入った数日分の何日もかけて取ったカリウムを捨てていかなければならないんですよ。でもその数時間で捨てられる範囲でしかカリウムを取ってはいけないっていうことになるんですね、逆に。なのでさてここでじゃあどういったメニューがね危険かっていう話をしますけど、ここまで聞いて山本さんどうでしょう、何か思い当たるものあります？
今日のタイトルは、まあ、冬の陣ですから、はい、冬っぽい食べ物っていうことは、まあ、ヒントなわけですよね。
そうですそうです。
で冬で野菜が多くて水分塩分が多い高いってなると、
はい、
ラジオの前の皆さんも想像が、ね、ついてくるんではないでしょうか。だんだん、ね、せーのでいきましょう、はい、皆さん、せーの、お鍋。
正解です。お鍋
やっぱりそうですか、
ね、でもねお鍋、うん、あのまあ水炊きぐらいを想定していただければいいと思うんですけど、
うん、
しょっぱくないですよね。
そうですよね。お鍋って言っても、まあ、その鍋自体はしょっぱいイメージはないですよね。
そうだけどこの小鉢に入れるタレ、これしょっぱいでしょ、うん、で取り分け用の小鉢に入れたタレは食べ終わるまでにほとんど口の中に入ってしまっていますよね。
うわそうですね、言われてみれば。そして先生、私気がついてしまったんですけれども、はい、さっきのゆでこぼし、水さらし、はい、これお鍋に入れたお野菜から出てきたカリウムでもしかしてゆで汁にすごく溜まってますか？
その通りなんです。あの大きいお鍋の中にね食べてきたカリウム全部入って、あのそのなんだお鍋の中に残されてるカリウム、お野菜の側は全部口に入ってるけれども、っていう感じですよ。でしかもお鍋ってねだんだんゆで汁がこう蒸発してって足し湯したりしますよね、
はいはい、
だけどカリウムって蒸発しないので、
しないんですね。そ
うみんなで食べたお野菜から出てきたカリウムはどんどんどんどんこう濃くなってお鍋に残る、はい、鍋の最後にはうどんなんか入れますよね。
あ、いい、入れます入れます。
そうそうそう。でうどん自体もね麺を練るときに結構塩を多く使いますし、で鍋汁で茹でるとですよ、水と塩分とその野菜のカリウム汁のやつがパンパンに吸いますよね。
そう言われてみると恐ろしいですね、うん、あのだしの出た鍋汁とポン酢醤油を割って飲むのも、あのクタクタのうどんを食べるのもね、はいはい、大変美味しいんですが、
透析患者さんにとってはもう危険行為ですね、これは。
あ、そうなんですね。目で見てもわからないので本当に注意が必要ですね。
そうです、こう言われると怖いでしょう。でもね
怖くなってます。
そうそうそう、うん、ね、あとはね、あのおでんも要注意なんですよ。
ほう、
しっかり塩気のついた出汁を存分に吸い取ってるおでんだね、これも水と塩分が両方体に入ってきてしまいますし、あとねおでんもう一個あるんですよ、
はい、
練り物っていうのは実はリンが結構入ってるの。
あー、そうですか。
そう、つみれみたいなのとかって小魚、まあ、イワシをね、あの頭から尻尾まですりつぶして入ってたりするつみれなんていうのは、
はい、
骨に入ってるリンそのまま直撃。
なるほど。
あとは練り物のその保存量っていうか日持ちするようにするためにするものって無機リンって言ってもリン玉みたいな、もうリンそのものが入ってるんですよ。おでんはね結構あの水分塩分リン全部入ってきますね。
うわ、じゃあもうおでんだけをおかずにしてしまうと結構大変ということですね。
そういうことです。だから何事もね組み合わせが大切なんですよ、
うん、
お鍋とかおでんのような水っぽくてしょっぱいっていうものをメインに据えない献立を心がけてください。
今日は透析食冬の陣というお話でした。